ここからは毎週火曜日にお送りしております片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉さん、この時間ねご出演いただきまして、片倉さんの取材された台湾情報を、こちらの番組の中で、ご紹介していただいております。さあそれではこの時間、片倉さんつながっておりますので早速お呼びしましょう。台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあそれでは片倉芳美さんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今日はどのような話題でしょうか。
はい、私は昨日までですね、ちょっと地方取材に行ってまして、はい、台湾の東部に行ってたんですよ。
はい、
はい、台湾はね、決して大きな島ではないってことをよくこの番組でお話ししてると思うんですけど、はい、まあ大きさで言えば九州よりも一回り小さい程度ですから、まあかなり小さいですよね。ところが、これ地域によって気候帯とか植生とかが随分違うんですよ。
はい、
で、いつもね、台湾の南の話をよくすると思うんですけど、じゃ、台北は東、北にありますよね。
はい、
で、台南とかが南にあるんですけど、じゃあ東はどんな感じかっていうと、実はこれは非常に魅力的な場所なんですよ。で、何が魅力的かっていうと、まず自然が全然違うんですね。
はい、
どういうことかっていうと、ちょっとこれ皆さん意外に思うかもしれないですけど、ちょっとこう、北海道的なダイナミックな地形なんですよ。例えばこう、まあ、山に関して言えばね、北海道よりも断然高い山がありますよね、はい、台湾って。で、これがこの小さい島に3000メートル級の山があるってことは、例えば東側から見ると、こう、山っていうのがもう、本当に、ちょっとしたこう一つの壁に見えるんですね。まあ、そうですよね。海から見て、どのぐらいでね、こう、急かっていうとね、海岸、その太平洋沿岸の海、まあ、海岸沿いの砂浜から、わずか18キロで3000メートルなんですよ。
18キロですか？
直線距離で18キロ西に向かうと、その場所はすでに3000メートルなんですよ。
見上げますね。
だからもう本当にこれ壁みたいっていうのなんかぴったりだと思うんですよね。で、私もこの山の方からこの東側見たことあるんですけど、
はい、
ちょうど3000メートル地点っていうところがあるんですよね。で、その3000メートル地点のところに立つと、遠くに海が見えるんですよ。
はい、
太平洋が。で、遠くにって言ってもこれね、今言ったように18キロですから、一番短いところでね。で、これも、わずか18キロ先に海が見えるわけですよ。
はい。
だから上から見るとこう、なんていうんですかね、こう、ほとんど下を見るともう海なんですよね。
ああ、そうですね。
で、すごいこの崖、山があるわけですよ。で、台湾東部を旅行すると、この山がこう見えるわけですよね。で、この山っていうのも、この具体的に何々山っていうんじゃなくて、本当に、山の壁が見えるみたいな感じなんですよ。で、あと西側、台湾の西側っていうのは結構こう平地が広がっていたり、大地が広がっていたり、扇状地があったりするんですけど、東は本当に平野がちょっとあって、そのまま山なんですよね。ところがこの平野っていうのは非常にこの、土壌が肥えてて、一大農業地帯なんですよ。
はい。
で、今はちょっと北海道的なって言い方しましたけど、この、ちょっと、まあ、例えて言うならね、この帯広とかね、ああいうとこで見られるような大規模農場みたいなのが見られるんですよ。
なるほど。
この小さい台湾でね。
はい。
で、あともう一つは、その、特殊な植物、これがたくさん見られるんですよ。
はい。
これ山が壁のように存在してるって言ったら、これ海側から吹いた風は全部その山にぶつかってそこで雨を降らせますよね。だから雨多いんですよ。
はい。
で、この植物っていうのはね、やっぱりこう、その風とか湿度とか気候とか、まあ雨量とかね、こう日当たりとかってきますから、非常に独特な植物がたくさん見られる。で、こういうのが一つの見どころになってるんですよ。
はい。
で、私はどこに今回ちょっと取材に行ったかというと、あるホテルに行ってきたんですね。これガイアビラっていうホテルなんですけど、
はい、
このガイアビラっていうホテルの特色はですね、こう、 ホテルにそのハーブ農場があるんですよ。
へえ。
で、結構これ広いハーブ農場があって、で、そのハーブのこう植えてる姿とかをこう見学できるんですね。
はい。
で、あの、このホテルに泊まると、もう、その、いわゆるこの部屋とかも、もう全部その、まあ、ハーブの香りがするんですよね。
はい、すごいですね。
うん、非常になんか贅沢でいい感じですね。で、ここはもう、やっぱ台湾東部って今雨が多いって言いましたけど、朝は雨降らないんですよ。
はい。
だから朝早く起きて、朝晴れてるうちに散歩するっていうのは鉄則なんですね。決まって午後になるとこう曇ってくるんですよ。
はい。
で、曇りもまあね、それなりにこう、景色としてはいいんですけど、まあ、やっぱり朝の空気っていうのは本当に、もう空気が本当違うなって感じなんですよね。
いいですね。
ですから私も朝早く起きて、鳥の撮影とかをして、で、ハーブ農園見させてもらって、で、その付近を自転車借りて走ったりするんですけど、これがなかなかね、こう、なかなかありそうでない、あの、楽しみ方なんですよね。
はい、
うん。で、今回、その、まあ、取材ということでね、行ってきたんですけど、ちょっと一つ面白いのが、ここにある名物料理があるんですよ。
はい。
で、これ何かっていうと、あの、シャモって言いますよね、シャモ。あの、戦う鶏ね。
はい。
統計って言いますよね。あの、シャモと地鶏をこう、交配させて作った、こう、特殊な、この鶏肉があるんですよ。で、これで作る鍋をごちそうになったんですけど、で、多分皆さん、あんまりこう、シャモとかって食べたことないと思うんですよね。
なかなか、
うん。で、ちょっとやっぱりね、こう筋肉質なんで肉が硬いんですよ。
はい。
だから、シャモだけをこう、食べようとすると、かなりちょっとね、食べにくいんですけど、この地鶏と交配させてるので、結構食べやすくて、で、スープなんかもすごくこう濃厚でね、濃厚なんだけど、こう、うっすらしてて、なんかすごい飲みやすくてね、美味しかったですね。
美味しそうですね。
で、台湾はね、まあ、これちょっと今日のお話、また非常にちょっと興味深いところだと思うんですけど、そのコロナになって3年間、台湾人ってもともとすごい旅行が好きな民族なんですよ。で、これがまた旅行が好きで、まあ、どのぐらい好きな人が多いかっていうとね、人口2350万人のうち、1年間に約1000万人以上海外に出るんですよ。
はい。
だから2人に1人は海外に出るんですよ、1年に1回ね。だそのぐらいこう海外に関心が高いとか旅行が好きってことを言えると思うんですけど、まあ、これのうちの半分は日本に行くんですけどね。うん、だからまあ国民の4人に1人は1年に1回日本に行くというすごい国なんですけど、まあ、こういう旅行が好きな人たちがいた。ところがコロナで海外行けなくなっちゃいましたよね。
はい。
で、この人たちがみんな国内旅行してるんですよ。で、今もまだ、もう今ね、一応コロナ落ち着いたことになってますけど、まだやっぱ飛行機の便数が少なかったり、飛行機の値段が高かったりして、ちょっと行きにくいところがやっぱあるんですよね。ですから、この海外に行かずとも、台湾の国内旅行にお金を落とす人たちがいるので、こういった高級ホテルとかってやっぱ人気あるんですよ。
はい。
で、私のね、このガイアビラってところも、決してそんな交通の便利なところじゃないんですけど、やっぱ結構泊まってる人いるんですよね。で、この富裕層をお客様に取り込むためには、やっぱりこの料理だとか、ハーブ農園とか、こういったこの個性がないと難しいんですよね。ですから、この営業的なこの戦略っていうのをしっかり考えながら、その自分のホテルがどんな個性があるのかってことをしっかり見極めた上でアピールをしていく。そういうビジネスモデルが成り立ってるんですね。ですから、まあ、今回ね、そのハーブ農園に行って、朝の早朝の散歩をして、夜ご飯は、そのシャモと地鶏のね、交配した新しい品種の鶏を、ごちそうになるっていう、こういう、まあ、三つの楽しみ方を満喫してきたんですけど、まあ、こういうところはね、やっぱり台湾に、まあ、いろんなところありますので、まあ、皆さんもぜひね、台湾旅行の時には、ちょっと贅沢してこういうホテルに泊まってみるのも面白いんじゃないかなと思いました。
はい。なかなかプレミア感が、ありますね。今、小坂さんお話、お伺いしてたら。
そうですね。で、こういうところって基本的に大体、大きくないんですよ。たくさんお客さんがいるってホテルじゃなくて、まあ、少数で、まあ、快適さを追求するっていうホテルが多いので、まあ、値段はね、そこそこ高いんですけど、まあ、上手にやれば結構ね、楽しめるんじゃないかなと思いましてね。
は はい、ということで今週の台湾エクスプレス、片倉さん取材の中からねお話をご紹介していただきました。台湾エクスプレスお相手は、台湾在住の片倉よしみさんとこの時間台湾とつないでお届けしました。片倉よしみさんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。